ドキャスト QR 文化放送 JOQR。
大人カレッジ、使える学び、大人カレッジ経済ビジネス学科。今夜は日本を変える観光ビジネス研究。講師は航空旅行アナリストで帝京大学航空宇宙工学科非常勤講師、鳥海高太郎さんです。今夜のテーマは、閑古鳥を吹き飛ばせ、地方空港逆転の方程式。お願いします。
はい、今まあ地方空港厳しいというふうに言われているんですが、まあ閑古鳥を鳴いている、まあ実際そういう地方空港も多いんですが、その中で一部の地方空港で元気が出てきているところがまあ、あります、うん、でその一つの、背景には、まあ、国際線の誘致に成功した地方空港、これの、まあ、国際線ターミナルというのが今、まあ、国内線のチェックインカウンター以上に、にぎわっているという状況になっています、うん、その中でもこの1年から2年、まあ、今今年おそらく1900万人程度ぐらいまで、外国から日本にやってくる、訪日旅行客、インバウンドの、人がやってくると思いますが、その中でも特に今飛躍的に増加しているのが沖縄の那覇空港、うん、それから北海道の新千歳空港、それと静岡空港、うん、この3つというのが今飛躍的に、伸びているという状況にあります。ですのでこの3つの空港に関してはチェックインカウンターにはもう、日本でまあ爆買いをしたショッピングのものをチェックインカウンターに持ってきて、それで荷物を預けると。で、まあ、場合によってはこの荷物の超過料金、もうギリギリとか、まあ、オーバーしてて、まあ、その支払いをいくらになるのかとか、まあ、そういった光景というのも今よく見られているという状況にあります。これちょっと空港、この3つの空港のそれぞれの、現状、どれぐらいどう見ているかも含めてお話ししていきたいと思いますが、はい、まず沖縄の那覇空港、ここはですね、以前は、那覇空港から台北の便がチャイナエアラインが1日1往復飛んでる、まあ、その程度しか飛んでない、あとまあソウル便が、まあ、週何便かあるとかその程度だったんですが、現在は台湾だけで3都市、台北、高雄、台中、で中国においても北京、上海、天津など5都市に就航していると、それに、あと香港も飛んでますが、台北と香港に関しては格安航空会社 LCC のピーチも、飛んでおります、今、まあ、ピーチは今台北、香港、ソウルという形で、まあ、基本的に関西国際空港をメインのハブにしてますけど、まあ、第二拠点を那覇空港ということで、逆に地方の人、海外の方が一旦沖縄に来て旅行してから今度またピーチで大阪に行くとか、そういうことをまあできるようになっていると。そういう部分でいうと今一番すごいのがまあ台湾なんですが、さっき1日1往復しかなかったというお話をしましたが、現在では1日最大8便、
1日で8便飛んでるんですか、は
い、飛んでる日があります。ソウル線においても1日7便
飛んでる、1日7便、
はい、もうそれだけでも7倍8倍来てるというか、もうそれだけ、利用者が多いという状況になっていると。以前はもう国際線ターミナルは小さなターミナルだったんですが、これも新しく新ターミナル、建てたんですが、それでももう足りなくなってきているという状況になってまして、2011年が49万人国際線利用者いたんですが、2013年はもうすでに99万人まで増えていると。おそらく今年に関してはもう百数十万人ぐらいまでは行くという、まあ、そういったところがあると。でそのことが、外国人観光客がこれだけ来れば沖縄経済にもこれが浸透してホテルの稼働率は上がる、お土産屋さんで買い物する人も増えていく、まあそういった意味でもう今や本土、まあ、この東京大阪の人よりもアジアからの観光客を積極的に誘致していると。で私も先日、今年の2月3月ですね、ピーチで、沖縄から台北に飛んだんですが、お客さんの8割は、台湾からの、まあ、観光客だったと。でかつもう台北まで1時間ちょっとで、着きますので、本当に本土よりも近いという、まあ、そういった意味で今積極的に観光客をまあ誘致しているというまあ状況があります、はい、で今度、北北海道新千歳空港ですが、ここはですね、今国際線の乗降客が2011年の時は84万人だったんですが、うん、今や127万人2013年で127万人、約 1.5 倍になっていると、うん、 で、韓国、中国、台湾、それから極東ロシアのユジノサハリンスクからは便がこれまではまあ就航してて、これがまあどんどん増便になっているという状況なんですが、一番北海道この新千歳空港の国際線ターミナルがにぎわうのはいつだと思いますか。
まあ、夏ではないですよね。
夏ではないです。夏もまあ多いです。
冬、
そうです、これからの時期です。雪が降ってきて、今度北海道はあるビッグイベントがありますよね。
雪祭り、
そうです。2月には札幌雪祭りがあるんですが、この頃に合わせてこの東南アジア、まあ、アジアの方から、まあ、ツアーをたくさん組んで、定期便だけではなくてチャーター便という形で、まあ、増便をして、まあ、対応すると。ですのでこの時期の、千歳空港の国際線ターミナルってものすごい人になってくるというような感じでしたが、で今まで札幌に来る外国の方っていうのは韓国、中国、台湾とか比較的東アジアが中心であったんですが、最近東南アジアからのやはり雪が見たい、北海道大自然に触れたい、温泉に入りたい、そういった需要というのは伸びてて、今は東南アジアの便、特にまあタイのバンコクからタイ国際航空が飛んでますし、マレーシアの格安航空会社のエアアジア、これのグループのエアアジア X という会社がマレーシアのクアラルンプールから飛んでると。でさらに、ハワイのホノルルからもハワイアン航空の直行便がまあ運航しているんですが、さっき、沖縄の話をしました。沖縄からというのは便が1日7便8便ありますと、ここに関してはボーイング737とかエアバス320とか150人から180人乗りぐらいの飛行機で、小さな飛行機で多頻度で運ぶという、そういったビジネスモデル、便数を多くするというやり方を取ってるんですが、新千歳空港の場合、香港でもやはり5時間6時間かかると、バンコクで8時間ぐらいかかるということがありますので、ボーイング777777、それとかエアバスの330とかという300人から350人ぐらい乗れる、まあ、どちらかというと大型機ですね、これが札幌に飛んでる。地方空港に大型機が飛ぶというのはやはりしっかり需要があるから、それだけのお客さん乗せてるから、乗せられるからそういう飛行機を投入している、これはまさに、まあ、インバウンドでも盛り上がってるってことを、まあ、証明できる、そうでなければ必ず大型機を飛ばすことはないですし、今であればボーイング787っていう飛行機も中型機もあるので、それでも大型機を飛ばすというのは、まあ、大きな意味があるのかなというふうに思います。それと3つ目の空港、今度静岡空港ということで、ここがなんで外国からの人が増えてるか、なかなかイメージが
ピンとこないですよね。
そうですね、
沖縄、北海道、まあ分かるっていうところですけど。
そうなんですね。静岡空港って2009年に開港したんですが、当時はもうお荷物空港だとか、なんで作るのかとか、もう様々なネガティブな話題ばかり、まあ、そういう話題ばかりの出て、採算なんか絶対取れないだろうとか、ここに人があふれることはまずないだろうという、まあ、かなりのバッシングを浴びた空港だったんですが、今やもうこれアジアからの外国人の観光客、特に中国からの、観光客の取り込みに今成功していると。で今までというか開港当初は国際線1日1便から2便程度しかなかったんですが、現在16都市、週60便
随分増えましたね。
これはかなり増えたという感じですよね。まあ、上海、南京、武漢とか、それ中国も主要都市だけじゃなくて、地方都市にも飛んでますし、まあ、あと台湾とか、そういうソウルとか近いところも飛んでるんですが、今、まあ、北海道新千歳空港もそうですし、まあ、福岡空港であったりとか、沖縄の那覇もそうですけど、 LCC が飛んでるというのが地方空港多いんですが、その中で静岡空港の場合は全て海外の外資系のフルサービスキャリア、大手の航空会社が飛んでいると。中国東方航空とか中国南方航空とかチャイナエアラインとか、そういった形の航空会社がまあ飛んでいるというのがあるんですが、今年9月の国際線の搭乗者数っていうのが前年同月比 111.4% 増の 36,802 人であったと。これ2倍ってことですね、増えた分が 111% なので2倍以上増えたと、そのぐらい利用者が増えていると。で結果的にどういうことが起こったのか、就航当初は国内線が9割ぐらいで国際線の旅客が1割ぐらいだったんですが、今や国内線よりも国際線の旅客数の方が多くなってしまった、珍しい空港になったと。 これはまあ国際線特化してる、まあ、今まで特化してた成田それから関西空港以外ではこの静岡空港とあと茨城空港、この2つのみが国内線が飛んでるにもかかわらず国際線の方の乗客数が上回っているという珍しいケースになった。これはやはり海外系の航空会社の誘致に成功したという、結果的にお荷物だと言われた静岡空港は今や国際線が増えたと、ですのでターミナルビルを拡張しようという、拡大をしていこうという珍しいいい話がここへ出てきたと、まさにこの地方空港のモデルケースになりつつある空港であると、今やまあモデルになっているということ
ですね、
はい、
さあ特にこの静岡空港がなぜここまで路線を増やすことができたのかっていうのが、まあ、一番気になるポイントなんですが、それは後半まず最初にその話題から入っていきたいと思います。その前に1曲聞いて